ルカ1の39から45。その頃マリアは立って山地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声を上げて言った。あなたは女の中の祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の胎内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょう。
クリスマスが近づくと、アヴェマリアの曲があちらこちらで聴かれるようになります。モーツァルト、シューベルト、メンデルスゾーン、ブラームス、グノー、ヴァルディ、著名な作曲家がそれぞれの曲を作曲しています。今日は、受胎告知とマリアのエリサベツ訪問という箇所を見るんですけれども、このアヴェマリアの歌詞は、ルカ1章28節の受胎告知の言葉、天使の言葉と、それからマリアがエリサベツを訪問した時にエリサベツが言った言葉、その2つが組み合わさってできたものです。つまり、おめでとう恵まれた方、主があなた方と共におられます。天使の言葉ですね。それからエリサベスの言葉は、あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。アヴェマリアはラテン語でそのまま歌われることが多いのですが、日本語の訳では、アヴェマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されていますとなります。で、中世にはこのアヴェマリアの祈りにマリアが御使いに答えた言葉、そしてヨハネ1章14節が加えられまして、お告げの祈りというものが作られました。これは天使はという言葉から始まりますので、天使アンジェラスという言葉なんですが、それでアンジェラスの祈りというのが普通ですね。で、次のように祈ります。主の御使いのお告げを受けて、マリアは聖霊によって神の御子を宿された。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、好みになりますように。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。御よ、御使いのお告げによって、御子が人となられたことを知った私たちが、キリストの受難と十字架を通して、復活の栄光に達することができるよう、恵みを注いでください。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。ルカの福音書は、マリアが御子をその体内に宿したということから書き始めています。福音の中心は十字架と復活なんですけれども、テモテ第2の2の8に、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。そうありますように、救いの御業はイエス様のお誕生から始まりますよね。神の御子が人となって世に来られなかったら、その後に続く十字架も復活もないからです。ですから、人信条も、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、諸女マリアより生まれというふうに書いているわけです。救いの御業が 巫女が少女の体内に宿られた、そこから始まった。私たちはそう告白するのです。しかも使徒信条がわざわざマリアという名前を書き記しているのは、神様が全人類、全世界の救いのために人をお持ちになられるということを教えています。神様は人をお救いになるのに、私たち人間と私たちのこの現実と無関係なところでそれを実現されたのではないんです。天で救いを実現されたのではないんです。神の御子が人となり、この地上に降りてきて、人類の歴史の中に入ってきて、私たちと同じように人生の苦しみを味わって、そして私たちを救われた。そのことを、乙女マリアより生まれっていう言葉は言い表しています。クリスマスの9ヶ月前、御使いがマリアに現れまして言いました。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。ルカの1章の28節です。彼女が神の御子を宿すということを告げたのです。この時の言葉、おめでとうというのが、アベマリアのアベです。英語では、ヘイルメリーっていうふうに言いますけれども、ヘイルっていうのは挨拶しますとか、歓迎しますとか、あるいはもっと言えば、称賛しますという意味になります。アベマリアの歌では、母マリアに対する尊敬、敬愛を表す意味で使われているので、Hail Mary, full of grace と歌うわけなんですが、元のギリシャ語ではこれは、実は、喜べという言葉なんです。喜べ。ミスカやマリアに、喜べと言ったんです。けれども、マリアにとって、見つかりのこの告知はあまりにも大きなことで理解しがたいことでした。しかも突然のことです。喜びと言われてすぐには喜べなかっただろうと思います。けれどもマリアは見つかりが告げた言葉をそのまま受け入れて、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように、そう答えました。御使いのお告げを聞き、そのお言葉を受け入れたマリアですけれども、彼女はまだ年若く未婚でありました。ですから、これからどうなるのだろうという不安がきっとあったと思います。それで神様はマリアを祭司ザカリアの妻で、おばにあたりますエリサベスのところへと導くのです。エリサベスには長い間子供が与えられませんでしたが、高齢になってから妊娠しました。6ヶ月を迎えていました。マリアはエリサベスの身の回りをの世話をするためにというので、エリサベスを訪ねたのだろうと思います。当時のユダヤの社会では、年下の人は年上の人に対して、まるでしもべや、はしためのようにして使える、そういう慣習がありました。で、40節に、そしてザカリアの家に行って、エリサベツに挨拶したとありますけれども、おそらくマリアは、エリサベツは、たとえ親戚とはいえ、うんと年上でありましたから、丁寧にお辞儀をして、おば様のお世話をするために参りました。何なりとお申し付けください。まるで自分をはしためのようにして挨拶をしただろうと思うのです。ところがマリアはエリサベスの口からこの言葉を聞いたんです。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。年長のエリサベスがまだ若いマリアにまるで貸し付くかのような言葉を出している。立場が逆転していますね。で、これは御使いがマリアに告げた言葉を裏打ちするものです。マリアはエリサベスがそう言ったことによって自分は本当に御使いが告げた通りに 神の御子を宿しているんだということを確信することができました。マリアはこの後、エリサベスのところに3ヶ月滞在しますけれども、その期間にもエリサベスから多くのことを聞いたでしょう。そしてそれによって文字通り主の母となる、その備えをしていったのだろうと思います。私たちは一人一人が神様の前に立ち、神様の言葉を聞かなければなりません。けれども、日常生活の中で御言葉に従っていくためには、やはり他の信仰者との交わりが必要です。御言葉が生活の中でどのように働いたか、そのことを聞き、語り合うことによって、より一層御言葉を理解することができます。また、御言葉を実行に移すことができるようになるんです。まあ今では電話やメールなどもあります。ですから、身近な人とだけでなく、遠く離れた人とも語り合うことができますけれども、またこうして共に集まった時に、互いに主に会って信仰のことを語り合い、信仰の交わりをするってこと。マリア、エリサベツに限らず、どの信仰者にも必要なことだろうと思います。エリサベツはさらにこう言っています。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。44節ですね。ザカリアとエリサベツの間に生まれるこの子供は、やがてバプテスマのヨハネになります。イエス様が救い主として活動を始めるその準備をする人として神様が選ばれたわけですが、そのヨハネとイエス様とが互いに胎児の時に出会っているというのは本当に不思議な神様の取り計らいだと思います。マリアがエリサベスを訪ねたのは、マリアが自分の使命を確認するために必要でした。でも同時にエリサベツが自分の子供に与えられている使命を確認するためにも必要なことだったのです。エリサベツはマリアにこうも言いました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。マリアが御使いの言葉を聞いたとき、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。そう答えて、神様の言葉を心から受け入れ、それを信じたということを指していますね。エリサベスはこの時はまだ御使いがマリアに現れたとか、またその御使いが告げたこと、何一つ聞いていません。けれども、聖霊に満たされ、聖霊に示され、マリアの信仰の本質を見抜いて、この言葉、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は、なんと幸いなことでしょう。そう言うことができたんです。この新改訳の第2版だけが、信じ切ったというふうに訳していますね。別に信じ切ったと訳す必要はない。普通に信じたと書けばいいんですが、信じ切ったと訳されているのは、ここで動詞の完了形が使われています。つまり、マリアは一旦信じた。その信じたことに固く立って、そこから離れないで信仰に留まっている。そういうニュアンスを表そうとしているんだろうと思います。私たちも、神様の言葉をただ聞く、読む、よく理解して受け入れる。それだけでなくて、しっかりとそこに立って、そこから離れない。つまり、信じ切るということは、とても大切なことだと思います。そうするときに、神様の言葉は、私たちのうちに生きて働くものとなるでしょう。主の母と呼ばれる幸いは、マリアだけに与えられた幸いです。他の女性は誰もこの特権に預かることはできません。しかし、マリアと同じように、主によって語られたことは 必ず実現する。そう信じる幸いは、もちろん男性にも誰にも与えられる幸いです。主の言葉が実現するのを見る、その幸い。それは誰にでも与えられる幸いです。神様がご自分の御子を使わし、世界を救うために人を用いられました。そうであるなら、救いのメッセージをより多くの人に知らせ、それを証しするために私たちを用いてくださらないはずがありません。神様がマリアを選び、用いてくださったのは、マリアが特別に優れたものがあったからではなかったと思います。もちろんマリアは信仰深い女性でありましたけれど、彼女はおそらくナザレの村でもあまり目立たない女性だったのかもしれません。しかし彼女は御使いが言った言葉、神にとって不可能なことは一つもありません。自分の力ではない。人間の力ではない。神の全能が人を救う、人を用いる。そのことを信じたのです。マリアはその信仰のゆえに神様に用いられました。神様は一人の女性を通して世に救い主を使わす。そのことを古くから、創世記の初めから予言しておられました。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。創世記の 3-15 ですね。それからイザヤの 7-14 にはこうありました。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。こうした神様の言葉がマリアによって、またマリアを母として生まれたイエス様によって実現したのです。救いを成し遂げるのは神様です。しかし神様は救われる側の人間を無視して一方的に物事をなさるのではありません。特別な仕方で、不思議な仕方で、人をご自分の救いの計画の中に組み込んでおられます。そして神様が私たちに求められるのは信仰です。私たちの信仰を用いて神様の言葉が実現する。そして私たちに求められている信仰は神の言葉が実現すると信じるその信仰なんです。皆さん、この信仰から喜びが生まれてきます。パウロは、御言葉を受け取る、御言葉を信じる喜びについて、テサロニケ第1、1-6でこう書いています。あなた方も多くの苦難の中で、聖霊による喜びをもって、御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。また、信仰による喜びについては、ペテロ第1、1-8でこう書いています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており、今見てはいないけれども、信じており、言葉に尽くすことのできない、栄に満ちた喜びに踊っています。目に見えるものだけに頼っていますと、失望し、喜びをなくしてしまいます。しかし神様の言葉を信じ、神様の言葉に満たされるなら、魂に喜びが湧いてきます。以前奉仕した教会でのことなんですけど、今はその方も亡くなられましたが、本当によく主に仕え、また人にも仕えていた一人の姉妹がありました。で、彼女は何かありますと、そばにいる女性の肩を叩いて、恵まれた女よ、おめでとう。そう言って回ってたんですね。で、そうやって他の姉妹を励ましていました。恵まれた女よ、おめでとう。そう言われた人も悪い気はしません。まあそう言われたのを喜んでいました。自分が主から恵まれている、祝福を受けている、そのことを自覚し、確信し、それを喜ぶ。 とても大切なことです。天使がマリアに、おめでとう。これは言語では喜びなさいです。喜べ、恵まれた人。そう語った言葉は、今も私たちに語られているのです。御言葉、信仰、そして喜び。この三つのものが結びついて一つになるのを体験する今年のクリスマスでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは片田舎に住む一人の若い女性をあなたの御子の母として選ばれました。彼女はあなたのお力がすべてをなし、あなたのお言葉に現れた真実が必ず実現すると信じました。彼女は信仰によってあなたの救いの計画に参加しました。私たちも精一杯の信仰をあなたに捧げます。それを祝福し、受け入れ、用いてください。私たちを信仰の喜びで満たしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。